今日の聖書ですが、使徒行伝の27章22節からです。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません。パブロ、あなたは必ずカイザーの前に立ちます。そして神はあなたと同棲している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどっかの島に打ち上げられます。
じゃあ北田先生お願いします。先月は殺されることを覚悟しながらエルサレムに帰っていった、そのパウロのそのお別れの説教のところをご一緒に見てまいりました。
So last month we looked at the farewell speech by Paul, who knew that he would likely to be killed, but determined to go back to Jerusalem.
ではそのパウロはエルサレムに戻った後どうなったんでしょうか。
So what happened to Paul after he went back to Jerusalem?
案の定ユダヤの人たちは裏切り者のパウロを抹殺しようと待ち構えておりましたが、しかしこの時代のユダヤはローマ帝国の支配下にありましたために、彼らが勝手にパウロを処刑するというような乱暴なことはできなかったんでした。
So like what we expected, the Jews were waiting for a chance to kill Paul, the traitor of the Jews as they consider him. However, Judea was under the sovereignty or colony of the Roman Empire at the time, and illegitimate actions like sentencing Paul to death was not possible.
そこで彼らは暗殺を企てたのですけれども、これもうまくいきませんでした。そうです。神様がこの人パウロを守られたのでした。
So they also planned to assassinate Paul. However, this didn't go as they expected either. And yet God protected the apostle Paul.
しかしユダヤの民衆はの怒りは収まりませんでした。パウロは訴えられ、逮捕され、裁判となり、そして民衆はその数のプレッシャーで当局に圧力をかけ続けたのでした。
Nevertheless, the Jews' anger did not subside. Paul was sued, arrested, and judged. The Jews continued to put pressure on the government.
この時代、ユダヤの地方の領主はヘロデ王の今後にあたりますヘロデ・アグリッパでありました。しかし彼は領主とは言っても実際の最高権力者はローマから派遣されていた総督のフェリクスという人物でした。
So at that time the king of Judea was the great grandson of King Herod the Great, Herod Agrippa.Although he was the lord of Judea, the highest ruler was actually the governor sent to Jerusalem from Rome, Felix.
この際の権力者のその振る舞いを見ていきますと、ちょうどあの主イエス・キリストの十字架裁判の時とほぼ同じ態度に終始したのでした。
If we look at how they exercised their power, they had almost...the same attitudes when they were faced with the case of the Lord Jesus Christ.
彼はとにかく騒ぎが大きくなってローマにまで聞こえるようなことにならないように、またこの騒ぎが自分たちの責任ということにならないように、このような思惑に終始したのでした。
So they were thinking to themselves, whatsoever the riots should not grow to reach Rome.The riots should not bring blame on me either.
そしてついにはこの 総督のフェリクスの命令で、このパウロは2年間牢獄に放置されたままになったんです。
And as a result, the governor Felix ordered Paul to be imprisoned for 2 years.
2年後、フェストという人物が新しい総督としてこの地に着任したのですけども、パウロのこの裁判は再開しても決して前に進むことはなかったんでした。
And 2 years later, a new governor, whose name is Festus, came and he reopened the case of Paul, but without much progress.
使徒パウロはローマ市民権を持っていましたことから、この裁判中に彼は、私は皇帝に上訴しますと発言しました。すると、結局、パウロはローマに護送されることになったのでした。
As a citizen of the Roman Empire, so Paul decided to appear to bring the case to the emperor, and as a result, Paul was sent to Rome.
このローマへの船旅はですね、パウロとルカたちの側近たち、そして他の囚人、ローマの兵士たちなど、総勢276名であったという、そういう大きな旅となったのでした。
And the voyage, to Rome was proven to be extremely difficult for Paul, Luke, other prisoners, and also the Roman soldiers, totaling 276 of them.
しかし、この旅は大変な困難を極めました。皆さんはこのベンハーという映画をご覧になったことはあるかと思いますけれども、やはりこの旅の時、この時もあの映画のようにですね、大嵐に船は遭遇しまして、その嵐はなかなか収まらなかったのでした。
So the trip would become really difficult, for the group. So many of us might have seen the, famous movie, Ben-Hur.Just like how the movie depicted, so boats at that time could be seized by great storms, and the storms would never seem to subside.
3日目にはついに船に乗せていたものをですね、全部海に捨てるという最終手段を決行するに至りまして、彼らはいわばパニック状態に陥ったのです。
So after 3 days, they had to throw overboard all the cargo.As a last resort, after which they fell into panic.
その凄ましい様子を冷静に記録して、その時のパウロの様子を後世に伝えた者がおりました。それは言うまでもありません。この船に同乗していた主イエスの弟子ルカでありました。
However, there was a person who was cunningly recording everything.And pass down what Paul was like to the coming generations. And we might have known that this person was Jesus' disciple Luke.
私はこの度ですね、この24章から記されている2つの裁判、2度の裁判と、それから船によってローマへと護送されていくこの旅の様子をゆっくりと時間をかけて読み直してみました。すると改めてですね、使徒パウロのその誠実さと真実さに大きな感銘を受けたんです。
So when I take time to read chapter 24 carefully, and the two court hearings, and how Paul was sent to Rome, on a boat, I'm again very much moved, by the Apostle Paul's integrity and genuineness.
そして私は心の底からこう思ったんです。ああ、この人は本当に本当のことを語っている。
And I think this person really speaks the truth.
ではその受けた感銘をですね、愛する IBM の皆様にもうぜひ分かち合っていただきたいと思っております。
So I also desperately hope to share what I received to all our beloved brothers and sisters here at IBF.
パウロが本当のことを語っていたのだということを確信させられるその第一の理由ですけれども、それはこの時、彼は当時の権力者たちの前に 犯罪人として引き出されていたわけですけども、その裁判でのパウロの語ったその言葉、その姿勢、その態度に私は真実の人を感じ取ったからでありました。
The first reason why I believe that Paul was talking about the truth is, although Paul was being handed over as a criminal before the ruler of that time, the words he spoke, his posture and his attitude at the hearings make me feel his genuineness.
当時、横暴な権力者たちの前に立たされた犯罪人たちは、下手をすれば即刻首をはねられる。そういう弱い立場にありました。
At that time, criminals were very unworthy, and that if there is something fuzzy or something not so, not considered great in front of tyrannical rulers, they could be killed all at once.
ですから、このような立場に立たされた場合、普通はですね、当然ながら誰もがまず自己保身、自分を守ることを考えて、当然ながら権力者のご機嫌を損なわないようにと考えて、できるだけ権力者の受け入れがたいことを避けて、とにかくその権力者の気分を害さないにすることを最優先にする、これが常であったと思います。
Therefore, it's very natural for someone in this situation to look after themselves, to keep themselves safe. Of course, they would try not to disturb the ruler's temper and avoid what the ruler dislike, prioritizing, not damaging the ruler's mood.
もし権力者の激励に触れて殺されてしまえば、それで終わりであるからです。
So if they ruffled the ruler's feathers, their end might just be being killed instantly.
しかし、使徒パウロは全く違っていたのでした。彼は確かに礼儀正しく、言葉遣いも丁寧でした。しかし彼は一切ご機嫌を伺うということはしなかった。
So, however, the apostle Paul was totally different. Like he had good manners and was careful in his wording, and he did not try to flatter anyone.
確かに彼はのその使っている言葉は失礼のないように丁寧な語り出しでありました。しかしここでパウロはもし私が彼の弁護士でありましたらすぐに止めに入るような、この権力者に向かってはっきりとあることを語ったのでした。
Indeed, he did not utter any words that were disrespectful. But if I were Paul's lawyer, I would have stopped Paul immediately. However, Paul was speaking straightforwardly with the rulers.
これは後で見ていただきたいんですけど、24章の14節15節でパウロはなんとローマから派遣されてきた総督フェリクスに自分の信じている死者の復活について語り始めたのでした。
So、if you look at chapter 24, verses 14 and 15, so Paul started talking about what he knew and what he believed, the resurrection of the dead to the governor Felix, and he was sent from Rome.
私が彼の弁護士でしたら、慌てたと思いますね。そして彼のところに行って耳元でこう言ったと思います。先生、ダメですよ。彼らに復活の話をしても分かりっこありませんから。
So if I were his lawyer, I would have been very anxious, and I would have gone up to Paul and murmured to his ear.Sir, this is not good. Even if you spoke the resurrection to them, they wouldn't understand.
彼らは選ぶってはいますが、実はそんなに頭のいい人たちではないんですから。ですから彼らが怒り出すようなことは言わない方がいいと思います。
Although they pretend to be honorable, in fact, they are not smart at all. Therefore, better not to say anything that might anger them.
しかし、この人パウロは、この実質的最高責任者のペリクス、そして領主のアグリッパにも全く媚びることをせずに、主イエス・キリストのお与えになられる復活の命について、何の誇張も、何の装飾も、省略もせずに、文字通りまっすぐに語っていったんでした。
But the Apostle Paul did not flatter the actual ruler, the governor Felix, nor the king Herod Agrippa. Rather, without exaggeration, decoration of words, or omission, he literally and directly spoke about the resurrected life of the Lord Jesus Christ.
彼は26章8節でアグリッパ王にこう言っています。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じないこととされるのですか。
So、in chapter 26, verse 8, King Agrippa says, Why should any of you consider it incredible that God raises the dead?
私は思いますね。この強さこそ、主イエス・キリストの光に実際に倒されて、なぜ私を迫害するのかという声をその耳で聞いて、改心に導かれて、その方の罪の許しと誠の命を見つめながら、そのことの宣教に命を懸けて生きてきた。そういう人間だけの強さに違いないと思います。
And this is what I think. The strength, is the strength of a person who has surrendered to the light of the Lord Jesus Christ, who has heard the voice, Why do you persecute me? And who was led to repentance, who has seen the forgiveness of sins and true life, and who has risked life for the mission. This is the strength of the person.
この人は本当のことを語っている、まあ、そういうふうに確信させられたその第二の理由ですけれども、それはローマに向かって今進んでいた船のそのつらい旅路のその中での彼の姿です。
And the second reason why I believe this person was talking about the truth is the way he acted during the difficult and dangerous trip he sent to Rome on a boat.
先ほど申しましたけれども、パウロは裁判中に私はローマの皇帝に上訴しますと言い出します。
I mentioned earlier, Paul requested during his hearing that I am appealing to Caesar.
誰もが、それは彼がローマ市民権を持っていたから言えたことだと思うかもしれませんが、彼がそう言い出したの理由は、そのことが一番の理由ではなかったんです。
Maybe we think that it is becausePaul had Roman citizenship, but actually, this may not be the primary reason for him to appeal to the emperor.
彼は自分がローマに行き、そこで主イエス・キリストの復活と人々の救いについて、皇帝の前で明かしするようにと神様からはっきりと伝えられていたからでした。
So in fact, he received from God that he would go to Rome and witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ and the salvation of many there.
そのように、ただただ御心に導かれて前進する、これが使徒パウロの生き方でありました。
Just like this, the Apostle Paul lived a life that just followed where God's heart leads.
しかし、そのためにはとてつもない困難が待っていたのでした。大嵐がこの船を襲ったのです。
But this journey met extreme difficulties. A great storm hit the boat.
仕方なく乗組員は船を軽くするために、室内にあったいろんな荷物を捨て始めます。しかし、それでも嵐はやみません。 彼はついに船の航行になくてはならないものまでも船を軽くするために捨て始めたんです。
So without other vessels, the crew started to throw cargoes overboard to lighten the boat in case it sank. But the storm just got more and more fierce. Eventually, they had to throw away even the tools used on the boat to lighten it further. But the storm just wouldn't lighten.
そして彼らはそのローマの兵士も囚人もそれぞれの違いはなく、みんなこの恐怖と疲労によって絶望していたのでありました。
And the Roman soldiers and also the prisoners were all feeling hopeless because of scare, horror and tiredness.
その時です。この大揺れに揺れてるこの船の前に凛と立って、使徒パウロはまるで神様から直接連絡があったかのように語るのでありました。
Just at this time, the apostle Paul stood in front of everyone in the middle of the waving boat, just like God had directly spoken to him.
もう一度そのところを27章22節のところから読みます。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。先は私の主で、私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。
22-26, we will read it again. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Last night, an angel of the God, whose I am, and whom I serve, stood beside me and said, Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the life.All who sail with you. So keep up your courage, men. For I have faith in God that it will happen just as He told me. Nevertheless, we must run aground on some island.
いろんなものを海から捨てたんですけども、命綱である食料だけには彼らは手をつけませんでした。そして14日間、まあ、いわば断食していたんですね。食べることをためらっていたんでしたが、使徒パウロはこういうのです。私はあなた方に食事をすることを勧めます。そして彼らはパンを取り、一堂の前で感謝の祈りをし、それを裂いて食べ始めたんでした。
So they threw away most of the things from the ship, but they didn't throw away the food that they needed. Although in 14days time, they didn't eat a lot, but Paul urged them to have some food. And then he says that he took the bread, gave thanks in front of them, broke it, and started to eat.
これって生産式じゃないか。皆さんはそう思われたかもしれません。そうです。このような時にも彼は全く冷静さを失わずに、彼の心の中は平安そのものであったのでした。
So, many might have discovered so that isn't this the Holy Communion at a time like this? Yes, even at times like this, Paul did not lose his calmness, and this is the kind of peace in his heart.
そしてこの後、この船はまさに彼の言う通りになっていったのでした。
And then the ship went the way he said.
船は浅瀬に乗り上げまして、そこは遠浅でしたので、乗っていた者たちは、この上陸することはでき、一人として命を落とすのはなかったんですよ。
So the ship did not, the ship did hit rocks at the shallow shore and broke, and all the crew were able to land on the shore.
全ての人が絶望せざるを得ないとき、パウロはその同じ世界に一緒にいながら神様からの御言葉を持って人々を励まして生きる力を与えていったのでありました。
So when everyone else was feeling despair, Paul, although in the same situation, was able to encourage others with God's words and give them the strength to live on.
このパウロの、いわば底知れぬ強さを思いますときに、私は神様から賜ったことの誠の御言葉の約束を確信しているものだけにある強さだ。そう感動するのです。
So when I think of Paul's endless strength, I'm deeply moved by the strength of those who believe in the promise of real life given by God.
パウロに感銘を受けたことで、どうしてももう一つだけ付け加えなければならないことがあります。
And there is another thing that I must talk about what I received because of Paul.
よく不況に立つ人たちをですね、近づけていったという話はたくさんいろんなところで聞くわけですけども、しかし、その励ましている人自身はですね、その不況の人の中にいるわけではない。自分はその不況の外にいて、頑張れって言いますかね、元気を出せ。そういうことの場面ならたくさんあるのではないかと思いますね。
So I have heard a lot of cases where people encourage those in difficult situations. However, many of those who encourage others were not themselves in difficult situations. They were outside of the situation and saying to others, hold on, have courage.
しかしこの時の使徒パウロは彼自身その大揺れの船の中にいたのでありました。で、彼自身大波に飲み込まれて海の藻くずになってしまうという危機であったわけです。
But Paul was different. He himself was in the rocking boat, and any minute he might be swallowed by the great waves of the sea by the sea wind.
ところで私たちは今2025年というこの現代に生きている者たちですけれども、この現代、それはどんな時代に向かっているのでしょうか。何か私は嵐の予感がしているのです。
We who live in the modern era of 2025, where are we heading to? I sense the coming of storm too.
私のようなものだけではなくて、国際政治の専門家たちの多くも今、トランプ時代じゃなくて、世界は嵐に向かっていると感じているようですか。
So maybe not only me, some experts of international relations also feel that we are heading toward a storm in this era of Trump.
ちょうど100年ほど前、100年前というと、1925年ですよね。
So about 100 years ago,
1924年12月にあのアドルフ・ヒットラーが国境から出てきまして、1925年から活動を再開したんです。
So in December 1924, Adolf Hitler came out of the prison and rejoined politics in 1925.
その時代、つまり100年前、イギリスのロンドンのドイツ教会では、ドイツ人教会と言ったらいいと思いますけれども、あのボンフェッファー牧師が牧会をしておりました。しかし彼は、その最悪の母国、ドイツに戻ろうと言い始めた。
So at the time about 100 years ago, Bonhoeffer was the pastor of the German church in London. However, he determined to go back to his homeland, which was in his worst situation.
もちろん友人たちは今君がドイツに行けば殺されてしまうと止めたんですけれども、彼は死の見舞いに決心して母国ドイツに戻っていったんでした。
Of course, friends tried to stop him, saying that you are going to be killed. However, he made up his mind to go back.
そしてこのボンヘッファーはですね、母国の人たちが一人でも多く神様の御心に従うようにと励ましていったんでありました。当局は彼をどうしたかと言いますと、ヒットラー暗殺計画に加担したという理由で逮捕します。そしてあのベルリンが崩壊寸前になったあの時、彼は処刑されて殉教の死を遂げるのでありました。
And Bonhoeffer encouraged many people in his homeland to live a life that follows the heart of God. And the government arrested him, accusing him of plotting to assassinate Hitler. And just before Berlin was conquered, he was executed.And died the death of a martyr.
彼は自分たちの国の外から人々を励ましていったのではなくて、その闇の真っ只中にあるその国に戻っていって人々を励まし続け、神様を愛し続け、その尊い命を捧げることになったんでした。この考え方、この生き様がボンヘッファーのすごいところ。
But he did not live away from the people that he ministered to, but he placed himself in the darkness of his homeland and his people, encouraging others to love God and offered up his own life. So this way of thinking and this way of living is where Bonhoeffer was considered a great person.
そうです。この人はパウロもの励ましもそうでありました。彼自身、その最悪の状態に置かれた隣人たちと同じその船に乗っていながら、絶望している人々に、絶望していないです、元気を出しなさい、そう呼びかけ続けたのでありました。
Yes, Paul's encouragement was just like Bonhoeffer. Although he was on the same ship as those neighbors in the worst situation,But he continued to shout to those in hopelessness that do not despair, have courage.
私は思います。ああ、ここに真実な人がいる。この人は本当の希望を知っていて、神様の本当の命を人々に語っていた。この人はそういう人であった。
This is what I think. This is a real person who knows the truth. And the person knows the real hope. And he is speaking to the people that he knows about the God, about the deeds of God.
嵐の予感を感じる時代に私たちは今生きている一人一人であります。
Sensing the coming of the storms, and each one of us are living in this kind of era.
そういう厳しい時代にあればあるほど、パウロのような、ボンヘッファーのような真実なものが神様の働きに用いられていく、そういう時代ではないでしょう。
But just in era like this, a difficult era like this, there will be people who will be like Paul to be used by God.
神様は他でもない。愛する皆さんに、一人一人に期待しておられるということを覚えていただきたいと思います。
So we want to remember that God is expecting us to do wonderful things, and he is expecting to work through each one of us.